ブチラジ。さあ始まりました、ブチラジのお時間です。この番組は仏教大学の学生が仏教大学の魅力や実態、また京都市北区を中心とした地域の情報をラジオミックス京都北大路スタジオから生放送でお送りしていきます。
私たち学生がパーソナリティを担当し制作も行っています。またこの放送の再放送が本日午後11時からありますので、そちらもぜひお聞きください。本日パーソナリティを務めますのは仏教大学社会学部2年生の紫竹さくらと、
同じく社会学部2年生の奥野葵です。皆様よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ブチラジでは皆様からのメッセージ、ご感想などもお待ちしています。メールは fm870@radiomix.kyoto、 もう一度繰り返します。 fm870@radiomix.kyoto です。メールアドレスはラジオミックス京都の公式ホームページからでも確認できますので、皆様ぜひお送りください。
ファックスは075-432-5806です。またブツラジではツイッターもやっています。アカウントはbutu_radio@ブツ_ラジオです。こちらもお願いします。さて1月もそろそろ終わりですね。
ですね。
実は私たち、はい、今月の13日が成人式だったのですが、はい、奥野さん成人式どうでしたか？
私成人式の日、はい、朝から着付けしてもらって、はい、メイクも髪型も可愛くしてもらって、もうテンション上げ上げで会場に入りましたね。はい、
そうですね。
小学校とか中学校の懐かしいメンバーに会えたのがすごい、はい、
そうですね、
そう楽しくて、おしゃべりもね、はい、久しぶりって言いながらできたのがすごい楽しかったです。
そこが成人式の醍醐味ですね。
はい、紫竹さんどうでしたか？
私はもう成人式当日は、朝4時に会場の着付けの、はい、予約していたんで、
はい、
もうその4時台に起きて、はい、もうすごい眠たいまま、着付けもメイクもしてもらいました。
すごい。
はい、もう、振袖の色は、奥野さんどうだったんですか？は
い、私、白色でした。
あ、白色だったんですね。
紫竹さんはどうでした？
私は、土定番の赤を着させてもらいました。
あ、可愛いですね、赤。赤はやっぱりめでたい色ですからね。
あ、そうです
ね。そうなんですよね。赤を狙ってたんですけど。
あ、狙ってたんですか？
そうなんですよ。ちょっと、ね、行くのが遅かったので、レンタルに。
あ、そうなんですね。
はい、今日はですね、そんな新成人2人でこの番組を盛り上げていこうと思いますので、
はい、
最後までお聞きいただけると嬉しいです。それでは1つ目のコーナーを紫竹さん、お願いします。
さくらの面白アルバイトインタビュー。このコーナーでは周りの面白いアルバイト経験者にインタビューをするというコーナーです。ゲストをお呼びし、珍しいアルバイトを紹介していく中で、リスナーの皆様には面白いなぁと思っていただくのはもちろん、こんなアルバイトもあるんだなぁと、アルバイト選びをする時の選択肢を広げていただけたらという思いも実はあるコーナーになっています。
はい、
今日は前回に引き続き3回目ということで、早速そのゲストを紹介していきましょう。
はい、
今日のゲストは仏教大学のある先生に来ていただいております。
はい、
今回のゲストはどんな面白いアルバイトをしていらっしゃるのでしょうか。それではご紹介します。山口陽先生です。こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。仏教大学教員の山口です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
山口先生は私と奥野さんの所属している現代社会学科の教員をやっていらっしゃいます。はい、実際私も基礎統計学という本当に難しい難しい授業を、ね、受けています。
そんなに難しいんですか？
はい、結構数学数字も結構バンバンエクセルも出てきたりして、まあでもね、少人数の授業になっていて、
はい、
先生のたまにある雑談タイムがね、面白くて、はい、友達といつもくすっと笑っていますね。まあそれを糧にじゃないですけど、はい、頑張っていますね。さあ、話を戻しまして、はい、そんな山口先生ですが、一体過去に何のアルバイトをしたことがあるのですか？
はい、今から30年以上前になるんですけども、
はい、
大学生の頃にやっていたアルバイトについてお話しします。
はい。
いろんなアルバイトをしたんですけれども、うん、はい、特に印象に残っているのはビルの清掃のアルバイトですね。ビルの清掃、で一つのビル、はいはい、東京の霞が関にある経済産業省の、はいはい、ビルのすべての、
すごい
そこのですね、すべての蛍光灯を、はいはい、丸一月ぐらいかけてですね、はいはい、清掃会社の社員と我々アルバイトの20人ぐらいでこう手分けして、磨いていくっていうね、そういうバイトなんです。
珍しい、
珍しいですね、はい、また東京の経済産業省って聞いたらなかなかね、珍しいアルバイトですね。一体そのバイトにはどういった経緯で入ったのですか？
春休みに、はい、旅行に行きたかったんですね。
はい、そうですね。
でもお金がちょっと足りないなってね、はい、なりますよね、
はい、
で短期で稼げる割のいいバイトで、うん、はい、しかもそれほどその肉体的にしんどくなくて精神的にも辛くない
そうですね、
まあ、そんな、はい、あの都合のいいバイトを、はい、あの当時アルバイトニュースっていう、ね、雑誌がありまして、
は
い、
雑誌、
それで探したんですね。まあ、いろんなアルバイトの募集広告を集めた雑誌なんですけども、はい、今あるんでしょうかね、うん、
現在で言ったらスマホアプリであるタウンワークであったりとか、
う
ん、
そうですよね、
インディードみたいなものですかね。
そういうもんだと思います。
そうですね、
でそこでこのバイトを見つけました。
そうなんですね。
で働いたその日に日給でバイト代が支払われると、
はい、そうなんですね、
そこにまあ惹かれました。まあ、それが第一の理由ですね。でもう一つ理由として、あの当時、はい、まあ、今教えているその社会学を勉強し始めてまして、はい、まあ、日本の政治とか経済を動かしている、はい、霞が関のその中央官庁ですね、
はいはいはい、
その中を見て回れるというのも面白そうだなと思った理由です。
あ、そうなんですね。やっぱりその現金であの日払いでもらえるっていうのはやっぱりその次の日のモチベーションも上がりますよね。
そうですね。
実際そのバイトはやってみてどんな感じだったんですか？
仕事自体はすぐ慣れました。
あ、そうなんですね。
まずあの脚立に乗ったりですね、はい、机の上にこのビニールを敷いたりして、
は
い、
あ、
まあ、その上に乗ってですね、
はいはい、
天井についている蛍光灯をこうガチャンとこう取り出すわけですね。で取り出したらすぐにこの乾いた雑巾でささっと 2,3 回拭いて、はいはい、即バンタガチャンとこう元に戻すんです。もうひたすらそれだけですね。
そうなんですね。
結構単純な
作業ですね。はい、まあ、一月ぐらいずっとその単純作業をやったもんで、
はい、
まあ、今でもやってみろって言われりゃあのできます。
できますかすごい体が覚えてますね。
そうですね、まあ、お金も約束通り仕事が終わりますと、はいはい、すぐポンと現金で、
現金です
ね、手渡しでもらいましたんで、まあ、嫌になったらすぐ辞められるっていうのも選んだ理由だったんですけども、はいはい、ほとんど嫌になったりせずですね、
あ、そうなんですね、
最初から最後まで働き通したように記憶してます。
そうなんですね。今仕事内容聞いたらすごいあの腕があの天井にね行ってて、うん、すごい腕がつりそうだなと思って、ね、
確かに
もうその辺は腕は鍛えられましたか？
そうですね、首が疲れましたね。
あ、首が疲れ、ね、あ、上向くから、
上向くので、
あ、確かに。
まあ、ところで先ほど場所が霞が関の中央官庁の中とおっしゃっていましたが、うん、テレビで見るような偉い方々とかも見かけたりしたんですか？
そうですね、はい、まあ、あの平日は主に、ね、はい、部屋の中仕事してますんで、
はい、
廊下とかそういったところの蛍光灯を磨いてたんですけども、
はい、
土日祝日なんかの休日には部屋の中の蛍光灯を磨く、はい、作業をやりました、
はいはい、
でその時に休日出勤で、はい、あの働いている官僚の人を、はい、たまに見かけたりもしました。
あ、そうなんですね。
まあ、あの磨いてる我々のことは全く気にしてなくて、
はい、
仕事の話をこうしてたんですけどね、
はい、
まあ、印象に残ったのはその国会中継で見る姿とか、
はい、
ドラマとか映画で描かれてる姿と違って結構楽しそうに仕事をしてるなっていうのが印象的
です。意外ですね、それ
。で見たのはできましたとか言って部下が上司に書類を渡しますね、
はい、
そうするとちらっと上司の人もそれを見てニヤニヤと笑いながら、はい、ここやり直しって言うんです、はい、そうすると部下がまたやっぱり笑顔でですね、 勘弁してくださいよとか言われて、
ね、そうなんですか、
と上司の人がダメダメとか、まあ、そんなやり取りを聞いた記憶があります。
そうなんですか。すごいあのイメージからして館長の中って聞いたらすごい堅苦しいようなイメージありますけど、意外とフレンドリーな感じなんですね。
そうですね。
今現在館長の中行ったらちょっとどうなるのかちょっと気になるところですね。
そうですよね。
さあもっとお話もお聞きしたいのですが、そろそろこのコーナーもエンディングのお時間となってきました。
はい、
今回は山口先生をゲストに呼びインタビューさせていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
最後に山口先生に本日のちょっとした感想と何かリスナーに向けて一言お願いしたいと思います。
はい、そうですね、まあ、今の学生さんは当時の学生さんに比べまして、授業時間も長いし、はい、就職活動の期間も長いので、まあ、大変かと思いますけれども、まあ、ちょっと変わった短期のアルバイトをしてみるっていうのもね、あのこんな仕事もあるのかっていうふうに分かりますんで、はい、いい経験になるんじゃないかなと思います。
はい、はい、改めて山口先生ご出演いただきありがとうございました。
ありがとうございました。
以上さくらの面白アルバイトインタビューでした。それではここで一曲、アルバイトをする学生にちなんでこんな曲をお送りします。マカロニ鉛筆のヤングアダルトです。
葵の京都聖地魅力探し。このコーナーでは京都が舞台となっている作品を紹介し、その聖地に私が行って調査してきたことをお伝えしていきます。身近にありすぎてなかなか気づけない京都の魅力を紹介する作品を通してリスナーの皆様と一緒に再発見できればと思います。さて七久さん、
はい、
もうすぐ2月ですが。
そうですね、
2月といえばあれがありますよね。
ありますね。
ほら、チョコレートの
バレンタインですか。
そうです、そうですえ、バレンタインデーといえば恋。
そうですね、
キュンキュンしたいですよね。
ね、
ということで、はい、今回はですね、胸キュンできる映画僕は明日昨日の君とデートするを紹介したいと思います。
はい、
七久さんはこの映画見たことありますか。
あ、私見たことあります、はい、あの通称僕は明日と言われてる。
そうです、そうです、僕は明日です。はい、
あの出演者のダブル主演の小松菜奈さんと福士蒼汰くんの主演が、はい、もう美男美女の、
ね、そうなんですよね。
すごくね、
すごくかっこいいし可愛いし、
はい、もうね、
そうなんですよね。2016年にこの映画公開されまして、
はい、
まだ見たことないっていうリスナーさんもいらっしゃると思うので、
はい、
簡単にご紹介させていただきたいと思います。
はい、
2016年に公開されました僕明日、京都の美大に通う主人公南山貴俊が一目惚れした福寿恵美に声をかけるところから始まります。
はい、
貴俊のまた会えるという言葉を、聞いた瞬間に突然涙を流す恵美。
はい、
二人は交際を始めるんですけれども、エミの涙に隠された秘密に二人の距離はどんどん開いてしまいます。お互いに思い合いながらもすれ違っていく二人の切なくてキュンキュンするラブストーリーです。
はい、私この、 あの映画を初めて見た時に、はい、本当に最後まで結末がどうなるのか、
そうですよね、分からなくて
すごくハラハラして、はい、いろんな感情が湧き出てきました
ね。そうなんですよね、
はい、
いろんな、ね、場所が出てくるんですよね。
そうですよね、あのこの京都のいろんな場所がね、
はい、
あの伏見稲荷であったりですとか、
そうなんです、
永山電鉄も、ね、
出てきます、ね、出てきます。
あの仏教大学の近くであったら、はい、あのサラさん西陣の、
あ、出てきますね、
おしゃれなカフェもね、
はい、そうなんですよ、ね、今回はですね、そんな貴俊くんとエミちゃんの訪れた場所の中から、
はい、
京都市動物園を紹介したいと思います。
はい、
京都市動物園は京都市左京区の岡崎公園の中にあります。
はい、
僕明日ではこの園内で絵を描く貴俊にエミが声をかけて二人が再会するんですけれども、七久さんはここを行かれたことってありますか。
私あります。
お、
仏教大学は、はい、公共財団法人大学コンソーシアムに加盟しておりまして、はいはい、100円で入会、
100円、
はいはい、京都市キャンパス文化パートナーズ制度に入会することができて、
はい、
ログイン画面で、はい、会員証を見せたら、
はい、
スマホと学生証だけで100円で、はいはい、入会することが。
私、620円払っていただいたんですけどね。
ちょっと損しましたね。その
情報。早めに教えてほしかったです。
そうですね、
はい、うん。まだ登録してない方はね、ぜひ私もするので。
ぜひぜひ。
はい。やりましょう。はい、 京都市動物園は、はい、明治36年4月に開園した、はい、全国で2番目に歴史のある動物園であり、全国で初めて市民の手によって創設された動物園です。
はい、
園内にはですね、羊などの動物と触れ合えるおとぎの国やライオンなどの猫科動物がいる猛獣ワールドなどいろいろなエリアがありました。
はい、
猛獣ワールドには、ナイル君っていう名前のライオンがいるんですけど、
はい、
実はねこのナイル君、
はい、
1994年3月9日生まれ、
はい、
現在25歳の日本一長生きなおじいちゃんライオンです。
あ、そうなんですか。
はい、ライオンの飼育下での平均寿命っていうのが、
はい、
大体20歳って言われてて、
はい、
でナイル君は人間で言うと100歳を超えているんですよ。
あ、そうなんですか。
はい、だいぶご高齢です。
あ、ご高齢ですね。はい、
25歳ってね、私よりも、
そうですね。
私たちより年上だもんですからね。
長寿ですね。
そうなんですよね。
私が動物園行った時は割と元気にね、はい、動き回っていたんで、ちょっとこれからも元気に長生きしてほしいですね、ナイル君には。
私が行った時だいぶ寝てます。
あ、寝てましたか。
ちょっと足腰弱いのかなって思って。
あ、そうなんですか。
でも長生きしてほしいですね。
そうですね。
京都市動物園で展示する、ライオンはナイル君が最後になるそうなので、は
い、あ、そうなんですか。
はい、ぜひ長生きしてほしいなって思います。そうですね。猛獣ワールドにはですね、他にもアムウルトラの親子がいまして、
はい、
息子の名前が奥くん、
奥くん、
はい、でお母さんの名前が葵ちゃんって言うんですけど、
葵ちゃん、
はい、私の名前が奥の葵なんで、
奥の葵、
こうなんだか似てて運命を感じました。
運命ですね、はい、それは勝手に奥野さんが名付けて、
いや違います、
運命感じてるんじゃないですか。
違います本当に運命です。
本当に
運命です。はい、
まあ、そういうことにしときましょう。
本当ですよ。
はい、他に面白かったのは何かあるんですか。
ゾウの温泉ですかね。
あ、ゾウの温泉、
はい、ちょうど私が行った時がゾウの温泉っていうイベントの開催日でして。
あ、そうなんですか。
はい、で普段ゾウが水浴びをしてるプールが、
はい、
お湯が張ってあって温泉になってるんですよ。
あ、いいですね、はい、暖かい。
でお湯を浴びるゾウさんが見れました。
あ、そうなんですか。
はい、でそこの時に、飼育員さんの豆知識っていうのも聞けて、
あ、
すごい面白かったです。
あ、そうなんですか。はい、その飼育員さんの豆知識っていうのはどんなものがあったんですか。はい、
ゾウさんって水浴び、今回お湯やったんですけど、はい、浴びた後に、体に泥をかけて、
あ、泥を、
そうなんです、泥かけるんですけど、
はい、
それって私たちがあのお風呂を入った後に化粧水塗るじゃないですか。
は
い、
あ、保湿ですね。はい、
それと一緒らしくて。
あ、そうなんです。
ゾウも保湿するんやと思って。
保湿するんですね。
すごい面白かったです。
なんか泥パックみたいなの、
ね、ありますよね。
ありますよね。
はい、
あ、そうなんです。
だからゾウも保湿するんやなっていうのをね、ぜひ次行かはった時、
はい、
見てくれたらなと。
そうですね、面白いですね。
はい、面白いです。ゾウの温泉はですね、先ほども、言いましたが、開催日が決まっているので、
はい、
次は、2月8日土曜日午前11時から行われます。はい、気になる方はぜひ行ってみてください。
ぜひぜひ。
七九さんもね、ぜひ、はい、そうですね。
ちょうどあの私たち仏教大学のテストが終わるぐらいなんで、
あ、そうですね。
ちょっとね、フラッと行ってみたいなと思いますね。
はい、ぜひ行きましょう。
はい、
また、京都市動物園に行った時の写真を、
はい、
ツイッターに載せていますので、そちらもご覧いただければなと思います。
はい、
アムールトラの奥くん、葵ちゃんと私のねツーショットの他にも、
はい、
今回は紹介できなかったんですけれども、はい、高俊くんとエミちゃんの初デートの待ち合わせ場所である三条大橋にも行ってきましたので、
はい、
そちらの写真も載せております。ぜひご覧ください。
はい、あの三条大橋の写真ちょっと見せてもらったんですけど、はい、ちゃんと映画 の角度と、はい、あの実物がちゃんとリンクしていて。
そうなんですよ、今回も頑張りました。
あ、今回 もうシリーズ化してます、
ね、ですよね。
ぜひぜひご覧ください。
ちょっと似せようと思ってね、いろいろ頑張って撮ってきたので。
あ、そうなんですか。
はい、ぜひ見てほしいなと思います。
こだわりの一枚ですね。は
い、今回紹介いたしました京都市動物園は、京都市左京区岡崎宝生寺町岡崎公園内にあります。
はい、
市バス岡崎公園動物園前停留所から徒歩2分、岡崎公園美術館平安神宮前停留所から徒歩5分、地下鉄東西線蹴上駅から徒歩5分です。開園時間は今の時期ですと午前9時から午後4時30分まで、休園日は月曜日。入園料金は一般が620円、30名以上の団体で520円、中学生以下または京都市内在住の70歳以上の方は無料。先ほど紹介していただきました京都市キャンパス文化パートナーズ制度に入会している方は100円になります。
はい、
私も次行くときはね、
はい、
そうですね、入会して、学生証と
学生証と
会員証ですか。
そうですね、
を提示して
はい、もうスマホで5分で登録できるんで。
5分ですか？やります。
はい、はい、やってください。
あれですよね。入園のする前に入り口で見せる、
はい、そうですね。
だけですよね。
はい、入り口で見せたらもう100円で入れますね。
わかりました。ちゃんと登録して見せていこうかなと思います。はい、
そうですね。
はい。また先ほど紹介いたしました象の温泉は京都市動物園内象の森にて、2月8日土曜日午前11時から行われます。皆さんも大切な人との時間を京都市動物園で過ごしてみてはいかがでしょうか。以上、葵の京都聖地魅力探しのコーナーでした。
さて、エンディングの時間となりました。
はい。
今回一つ目のコーナーは、さくらの面白アルバイトインタビュー。二つ目のコーナーは、葵の京都聖地魅力探しでお送りしましたが、はい、奥野さんいかがでしたか？
一つ目のコーナーで、
はい、
私普段山口先生の授業ってあんまり撮ってなくて、はい、あんまり知らなかったんですけど、
はい、
すごい面白いお話が聞けて楽しかったです。
あ、
はい、二つ目のコーナーではね、私の行ったところの写真をぜひぜひ本当に見てほしい、はい、
そうですね。
他にもね、可愛い写真撮ってきたんですよ、動物の。
あ、そうなんですか。
ちょっと載せきれなかったんですけど、
載せきれなかった。
ぜひ行って癒されてほしいなって思います。
はい。
ちちくさんどうでしたか？
はい、私館長の中の蛍光灯の清掃、はい、清掃のアルバイトをしているっていうことで、はい、私今までこのアルバイトをしている方に出会ったことないんで、改めてお話を伺うことができて、
はい、
すごい楽しかったし、
はい、
山口先生もね、お茶目ですごい
でしたね、
喋ってて楽しかったですね。
はい、
奥野さんのコーナーでは結構僕はそのね、はい、宣伝も熱く語ってるっていう私も一回見たことあるんですけど、はい、まあ、もう一回ね見たくなりましたね。そうですね。はい。前動物園にも行ったことあるんですけど、
はい、
まあ、イベントのある時にね、象の水浴びなどもね、ちょっともう一回ね、はい、行ってみたいなと思いました、はい、それでは次回のブツラジは2月14日金曜日の本日と同じ午後7時から生放送でお送りします、はい、またこの放送の再放送が本日午後11時からありますので、そちらもぜひお聞きください。
エンディング曲は2つ目のコーナーで紹介しました映画僕は明日昨日の君とデートするの主題歌、バックナンバーのハッピーエンドです。本日も最後までお聞きいただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは皆さん、さようなら。